市内の小学校で働きませんか。臨時給食調理員、学校用務食卓員募集。問い合わせ、教育総務課、電話471280、ファックス471281。募集人数、いずれも若干名。応募資格、昭和23年4月2日以降に生まれた人、学校用務食卓員のみ。勤務時間、午前8時30分から午後5時15分。なお、学校により勤務時間を変更する場合があります。勤務場所、市内の小学校。賃金、臨時給食調理員、調理師または栄養士免許あり、1日6913円。調理師または栄養士免許なし、1日6590円。学校用務食卓員、月額13万7600円。なお、健康保険、厚生年金保険、雇用保険など、雇用条件に応じて加入します。応募方法、履歴書を郵送または持参で提出してください。選考方法、面接。選考結果は応募者全員に通知します。応募期限、3月23日金曜日午後5時。応募先、郵便番号 518-1422。伊賀市平田652番地の1。伊賀市教育委員会教育総務課。ゴミの減量などを推進する地域のリーダーとして活動していただける人を募集します。ゴミ減量リサイクル等推進委員会委員。問い合わせ、廃棄物対策課、電話 201050、ファックス 202575。 ゴミ排出の減量、分別、再資源化、ゴミ、飼料の不法投棄の防止、環境美化などに関する施策の検討、協議や、地域への啓発などを行う委員を募集します。募集人数、2人以内。応募資格、次のすべてに当てはまる人。市内在住で満20歳以上の人。市議会議員、市職員でない人。年2、3回程度の委員会に出席できる人。開催回数、年2、3回程度。原則、平日の昼間、2、3時間程度。任期、4月1日から2020年3月31日、2年間。報酬、年1万3200円。市の規定に基づく。応募方法、応募動機を800字以内にまとめ、住所、氏名、振り仮名、生年月日、性別、電話番号を記入の上、郵送、ファックス、E メール、持参のいずれかで提出してください。選考方法、作文審査。選考結果は応募者全員に通知します。受理した提出書類は返却しません。応募期限、3月27日火曜日午後5時必着。応募先、郵便番号 518-1155、 伊賀市八田3547番地の13さくらリサイクルセンター内。伊賀市人権政策環境部廃棄物対策課。メールアドレス haikibutsu@city.iga.ld.jp。伊賀警察署だより。犯罪から子どもたちを守ろう。春休みから新学期にかけての時期は、生活環境の変化に伴い、子どもが非行に走ったり、犯罪の被害に遭うケースが多くなる傾向があります。特に、出会い系のインターネットサイトや SNS を利用して、容易に名前や電話番号などの情報を書き込み、性犯罪などの被害に遭う事件が発生しています。子どもたちを犯罪被害から守るためにも、次のことに注意し、大人一人一人が真剣に子どもと向き合いましょう。出会い系のインターネットサイトは、見ない、書き込まない、会わない、と言い聞かせる。スマートフォンなどのフィルタリングサービスを利用する。スマートフォンなどの使用状況を話し合える環境を作る。問い合わせ、伊賀警察署、電話210110、名張警察署、電話620110。公共交通を利用しましょう。JR 草津線の IC カード利用可能エリアが拡大。3月17日土曜日から JR 草津線の貴生川駅伊東の5駅で IC カードが利用できるようになります。市内の鉄道でIC カードが利用できる駅は、近鉄大阪線の4駅に続き、今回の柘植駅が5駅目です。また、三重交通のバス車両でも IC カードが利用できます。一部の高速バスを除く。切符を買ったり、小銭を用意したりする煩わしさがなく、カードを機械に近づけるだけでよいので、乗り換えなどもスムーズです。一人一人が公共交通機関を利用する機会を増やし、IC カード利用可能エリアのさらなる拡大につなげましょう。IC カード利用拡大エリア。JR 草津線、柘植駅、油日駅、高架駅、寺小駅、江南駅。利用開始日、3月17日土曜日。問い合わせ、交通政策課、電話229663、ファックス229852。明日に向かって、差別をなくしていくために、人権について考えるコラムです。安全管理から考える差別、中消防署。私たちが消防士として仕事をする最大の目的は、市民の皆さんの命を守ることです。私たちは、火災や救助活動など、様々な現場に出動しますが、その際に大切なことは、安全管理です。現場には常に多くの危険が潜んでいて、私たちはそれらを見逃すことがないように注意しながら対処しています。 仕事をしていて日頃から思うことは、危険は身近に存在し、私たちはこれらの危険と向き合いながら生活しているのではないか、ということです。例えば、家の中で延長コードなどがむき出しになっていて、つまずく恐れがあると、皆さんはその危険を発見して対処しようとするのではないでしょうか。何もない平坦な道でさえ転んでしまうことがあるように、完璧な安全を確保することは困難ですが、発見した危険に対処することで安全に近づけることができると思います。あらゆる差別の問題もこれと同じだと思います。現在もブラック差別や外国人、障害のある人、高齢者への差別など、様々な問題が存在しています。また、時代の変化とともに、新たな差別も生まれています。これらのすべてに対処することは、難しいように思うかもしれません。しかし、安全を考え、危険に対処していくように、日頃から身の回りの人権問題について考えることで、差別を見逃さずに対処することができると思います。人間は考える葦であると比喩されるように、私たちは考えることができます。普段の生活の中でも、どのようなことが人の心を傷つける行動になるのかを考えることで、身近に存在する差別を見逃さないための力を養うことができるのではないでしょうか。ご意見などは、人権政策男女共同参画課、電話 471286、ファックス471288、メールアドレス jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ。